下げていないものは皆この火の池に投げ込まれた。名前が命の書に記されるか、永遠に滅びるかのどちらかです。前に読みました35節にも命の書という表現が出てきますね。書を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。結局主の救いとは永遠なるものです。いい子になれば大丈夫、悪い子になると消されますよ、そういうことじゃない。また中3章の8節でしたね。地に住むもので保護された子羊の命の書に世の初めからその名の隠し子されていないものは皆彼を拝むようになるとあります。命の書に世の初めからと書かれています。結局この世界が創造される前に主なる神は人間は何の丸子のか、そういう人々は心が楽なのか、あれは死ぬまで絶対に悔い改めません、救われたくないという態度を取るか、もちろん主はご存知だったんです。救われようと思う人はもちろんみんな救われます。例えば福音の聞いていない人々はもし聞いたならばどういう態度を取ったか主は知ってる、ね、聞けなかったからダメだ、そういうことはありえない。救われようと思う人は必ずみんな救われます。ダニエル書の中で、まあ、命の書という表現が出てきませんけど同じ意味でしょう。1350ページになります。ダニエル書中2章1350ページになります。中2章の一節、その時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。あの書とはもちろん命の書であります。パウロも命の書という言葉をよく使いました。例えばピリピ書の4章の中で次の表現が確証されています。ピリピ書4章の3節です。354ページです。4章の3節、この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのですとあります、まあ、イエス様を自分の助け主として、贖い主、救い主として受け入れた者は罪が許され、聖霊を受け、その名が命の書に記されると聖書ははっきり言ったのです。また前に引用したルカ伝七章の二節に、ただあなた方の名が手に隠しをされていることを喜びなさいとイエス様は弟子たちに言われたのです。彼らは福音の述べ伝えた時、悪霊に縛られている人々は解放され、病人は癒されるようになったから彼らは嬉しくなったんです。けどイエス様は、誠の喜びの根拠なるものはあなた方の経験ではない、あなたの気持ちでもない、あなた方の得られた知識でもない、あなた方の名前が手に隠しをされていることこそが変わらぬ喜びの唯一の源であると言われました。まあ、この箇所から分かることは、イエス様によって救われたものはその名が命の書に記されるということです。けど最後の審判の瞬間に信仰を持とうとするのはあまりにも遅すぎます。最後の審判の時には命の書が開かれ、それに名前の記されていないものは永遠に滅びなければならないと聖書ははっきり言っているのです。 信者が何とかなるなのではないかという考え方は宗教的でしょうけど、聖書的ではない。神の恵みを意識して無視した人は希望なし、永遠に過ごさなければならない。言うまでもなく、求むものは見え出すようになる。求めよ、そうすれば与えられる。真理を知ろうと思う人は、どういう形で知るようになるか、それはわからない。それは主の真理ですから。けども、救われようと思う人は間違いなく救われます。全知全能の主は、誰がイエス様を信じ、救いに預かるかということをあらかじめご存知です。そして人間は誰でも生きている間にイエス様によって提供された救いを受け入れるようにと勧められています。まあ、一つのことを考えてみることにしましょうか。例えばもしも私たちが、まあ、強盗に襲われたと仮定してみるとどうでしょうか。しかも、まあ、彼らは言うことを聞かないと数時間後みんな殺しにすると言っているのです。つまり私たちの命があと数時間後には絶たるということです。私たちの命はあと数時間しかありません。けど彼らの言うことを聞いて言われた通りにすれば命を助けてやると彼らは言うのです。そのただ一つの救いの道とは他ならぬ私たちの名前を一人ずつ帳面に書く記すということなのです。もしもそうだとしたならば、もちろんあなたも一体どうするなのでしょうか。おそらく言われた通りに急いで自分の名前を書くでしょう。なぜならばそれ以外に救われる道がないからです。まあ、これと同じように私たちがどうしてもしなければならないことは自分のわがまま過ちを告白し、イエス様を自分の救い主として受け入れ感謝することです。そうすると自分の名前は命の書に書く記されるのです。そうしなければ永遠の滅びに行かなければならない。主は誠の救いを、すなわち罪の許しを、死の平安を提供しておられますけど、決して強制なさいません。欲しくなければ結構ですと。まあ、最後の審判の時になって慌て二目いても遅すぎる。現在この世において救いに預からなければその名を命の書に記されることはないと黙示録にはっきり確証されています。けどイエス様を信じ受け入れた者は決して決して裁かれません。イエス様はヨハネ伝五章の24節に次のように約束しておられます。166ページですが、ヨハネによる福音書五章の24節です。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて勉強して分かればと書いてないんです。私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことはなく死から、まあ、いわゆる霊的な死から永遠の命に移っているのです。初代教会の人々の証とは、結局永遠の命を受け入れた者は安全だ。ロマ書8章の一節にパウロはこの事実について次のように確証したのです。275ページ、 ロマ書8章の一節です。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。決してない。決しては決してです。大いなる白き御座の前で全ての救われたくない人々がその行いに応じて裁かれます。ですからそれによって救われることは絶対にありえません。ロマ書3章の中で顔では次のように書いたのです。269ページですね。ロマ書3章の一節から、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷いでいて、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、体のとは開いた墓であり、体はその下で欺く。体の唇の下にはマムシの毒があり、体の口は呪いと苦さで満ちている。体の足は血を流すのに早く、体の道には破壊と悲惨がある。また体は平安の道を知らない。体の目の前には神に対する恐れがない。まあ、神に対する恐れがなければ大変です。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためですと書かれています。まあ、このようにして救われたくない人々が裁かれているところに信者も共にいるなのでしょうか。もちろんその時に全ての人がそこにいるはずです。ある人はイエス様によって栄光に変えられ、ある人はイエス様によって滅びにと変えられるのです。コリント第一の手紙の中でパウロは、まあ、将来のことについて次のように書いたのであります。コリント第一の手紙6章の、2節と3節ですね。296ページです。6章の2節と3節です。あなた方は聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな知見さえも裁く力がないのです。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。まあ、この箇所によると聖徒が御使いをも裁き、世界をも裁くゆえに未信者を裁くことは当然考えられることです。次の点は死の終わりと死者の国の終わりについてちょっとだけ考えたいと思うんです。なぜならばこの最後の審判と密接な関係を持っているからです。黙示録日章に戻りまして、ヨハネ黙示録の日章の中三節と中四節に次のように確証されています。死もハデスも、ハデスとは死者、いわゆる死者の国のことです。死もハデスもその中にいる死者を出した。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死であると書かれています。まあ、ここで、まあ、死の終わりと死者の国ハデスの終わりについて書く記されています。第一の死は肉体的な死であり、この死によって私たちはこの世を去るのです。 対二の死は未来の世界に起こる。どうして